どうも、さです、今回はケーススタディということで、金山さんに来てもらって、お話を聞かせてもらおうと思います。じゃあよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
金山さんがそのコンテンツビジネスっていうのを始めたのはいつ頃ですか？はいはい、
コンテンツビジネス始めた時期って結構曖昧といえば曖昧なんですけど、もともとブログをやってて、でその後コンテンツビジネスっていう概念が入ってきて勉強し始めてだったので、だからコンテンツビジネスを意識せずにブログをやってた期間が少しあって、でそこからちょっと意識し始めたのが2011年の夏ぐらいですね。7月末ぐらいですね。
そのブログ始めたきっかけは何だったんですか？
ブログはまあもともと自分の考えの整理とかもあるし、その仕事で結構文章を書いてたので、で仕事のために文章、会社のために文章を結構書いてて、そのある時その文章量とか考えてみたら本書けるぐらい結構書いてる気がしたんで、なんか自分のための文章を書かないともったいないなと思って、でそれがきっかけでしたね。
前は塾の講師ですよね。
あ、そうですね、だから、あ、はいはい、
ブログ始めたのはいつって言いましたっけ？
ブログ自体始めたのは2010年の終わりぐらい、11月ぐらいとかですかね。
あ、じゃあそこからコンテンツビジネスに気づくまで、まあ、9ヶ月とか10ヶ月とかそれぐらい、
そうですね、
やってたってことですよね。
そうですね、
結構ほぼ毎日帰ったみたいな感じですよね多分。
あ、最初の頃はそうですね。
で何から始めました？じゃあそのコンテンツビジネスを知る前のブログがあるわけですよね。
はいはい、
でそれは毎日、まあずっと毎日じゃないと思うんですけど、
はいはい、
まあ、ある程度記事が溜まってて書いてて、でアクセスも多分来てると思うんですよ。
はいはい、
その どれぐらいでした、その状況としては。
ああでも状況としてはほとんど外部のアクセスはなくて、でブログを始めたので、まあ周りの人に知らせてこういうの始めたから、よかったら読んでみたいな感じで始めて、だからまあひたすらもう考えを整理みたいな感じで、自分の中に今まで勉強してきたこととかを出したかったっていう意味合いの方が大きかったかもしれないですね。
じゃあ結構独り言じゃないですけど、
はいはい、
あんまり人を意識しなかったって感じですか？
そうですね、
それはどうだったんですか？実際記事の内容としてはどんなものだったんですか？
記事の内容としては、まあ、自己啓発的なこととか、その、まあ、引き寄せの法則とか、まあ、まさに自分が興味があって勉強してきたこととかですね、でもともとその塾の仕事をしてたので、その講師の研修の資料を作ったりとか、あと、まあ、生徒の授業用のプリントを作ったりとか、で保護者の意識をちょっと上げるために何か文章を書いたりとかしてたので、その感覚ですね、何か人に教えるみたいな感覚で自分が学んだことを整理するために書いてたっていう感じでしたね。
じゃあ一応人が読んでも理解できるような形で書いてたってことですね。
そうですね、
あ、じゃあ結構仕事柄そういうのに慣れたって感じですか？
あ、それは結構大きかったと思うんですね。
なるほどね、結構独り言みたいに書いちゃう人多いじゃないですか、
はいはいはい、
その自己完結というか、まあ、自己完結だったりとか結局何が言いたいかわからないとか、
はいはい、
そういうのあると思うんですけど、なんかそれってそのじゃあそれは多分塾講師始めた頃の話になると思うんですけど、
はいはい、
どうでした最初って？どうでした、人に実際何か教えるとなった時に。うまくいきました？いきなり
最初は、まあ、結構その歴史もあって、その僕学生になった時から家庭教師をやってたので、家庭教師の最初の頃とかは本当にすごく難しく感じましたね。全然自分の頭の中では分かってることが人にここまで分かってもらえないのかみたいな、
ああなるほど、そこで意思疎通のなんか限界というか、壁を感じたわけですね。
そうですね。
その家庭教師はいつ頃やってたんですか？高校生とか大学生ですか？
大学のもう1回生からやってたの、18歳の頃からとかですね。
それは中学生とかですか？
中学生とかですね。
だからまあ余計難しいですよね。
そうですね、中1の子とかに教えるのって本当に難しかったですね。
それは何ですか、なんで分からないのかとか、
ああはいはい、
聞いてたのかみたいな。
そうそんな感じですね、まさしく。
ああなるほどね、なかなかこう、まあ、モチベーションとかも分かんないですもんね。
そうですね、
なるほど、なるほど、
塾の仕事始めた時点ではそれなりにやっぱり経験があったので多少マシにはなってたって感じですね。
どうなんですかね、そのこれからまあ文章を書いていく人がこれを聞いてると思うんですけど、人に何か教えるって経験ってやっぱりそういう家庭教師でもやらない限りないじゃないですか、まあ、弟とか、ね、妹とかいるんだったらまだ多少教えたことあるかもしれないですけど、でもやっぱり自分が理解できてることだからといって、
はいはい、
人が理解できるっていうふうに思うとやっぱ、
うん、
全然こうなんていうか置いてけぼりになるじゃないですか、相手が。
違いですよね、うん、そうですね、
多分だからそこの実感ってあんまりないと思うんですけど、
うん、
それってどうなんですかね、なんか意識すればいいことってなんかあると思います。
あ、僕の場合情報発信っていう意味で言うと、
うん、
やっぱり会社でそのメールとか結構使ってたんですよ、その会社で、うん、まあ、管理職とかもやってたので、その自分のチームとかグループとかに指示出したりとかするのに、うん、あのメールで指示を出したりとか、講師とかも結構たくさんいたので直接一人一人言うのが面倒くさかったから、もうまとめて言うことは文章とかで書いて、うん、だからその文章で人に何か伝えて動かすっていうことって、まあ仕事以外にもいろいろ経験できると思うんですけど、例えば何かの幹事をやってみたいとか、何かプロジェクトっていうものでもないけども何か集まりみたいなものを企画してみたりとか、リアルの人たちを巻き込んでとりあえず文章で何か動かしてみるっていう経験するとすごく役に立つ気がしますね、うん、
まあ、確かに感じはいいかもしれないですね、うん、だって基本的に人の話聞いてないわけじゃないですか。
そうですね、
うん、だからそれをどう話を聞かせて、うん、どうちゃんとその最低限守らなきゃいけないこととかあると思うんですよね、
はいはいはい、
その例えばなんだろう、サプライズパーティーとか例えば開くとして、
ね、ああそれはそうです ね、
うん、ね、みんながみんなこう前のめりじゃないし、みんなそれぞれ忙しいと思うんで、
うん、
やっぱ要所要所ちゃんと的確に伝えていかないと、
はいはいはい、
あの失敗するじゃないですか、
はいはい、
で結構慣れてない人やるとただの事務連絡みたいになってきて、
うんうんうん、
その情報が 多かったりするんですよね。
そうですね、う
ん、やたら送られてくる情報多くて結局何かよく分かってないっていうことになるんで、
そうですね、
でなんて形式ばった感じですよね、
うん
うん、だからなんていうかすごいそれはいいかもしれないですね、
そうですね、
やりやすくていいかもしれないですね。
漢字とかぜひやってみてほしい、その難しさを、
う
ん、
そうですね、
難しいですね、
うん、そうそう、かなめちゃくちゃ難しいっていう実感があれば結構丁寧になると思うんで、なんかそこが結構ね分かれ道かもしれないですね、
うん、
だそれが、まあ、金山さんの場合はその大学生の頃からずっと人に教えるってことやってて、
はいはい、
しかも塾講師をやって、
うん、
でまあそこそどれぐらいですか、10年近い経験キャリアがあったってことですよね。
そうですね、
うん、でもともとそれがあったからこそ人に伝わりやすい文章が、まあ、割と最初の方から書けたっていうのはあるんですよね。
そうですね、
うん、じゃあそこからそのコンテンツビジネスっていうものを知ってそれを意識し始めてからどうです、何か変わったことあります？
ね、まあ、まずやっぱりその最初ブログのコンセプトとかその呼びかけ方とかがやっぱり自分なりだったの、
うん、
自分のその塾とかでやってたので、例えば文章とか書くのもあの一対多数っていう感じで多数に向かって何か呼びかけてる感じだったんですよ、
うん、
だからそこら辺すごく認識が変わって、インターネットって結局向こうを見るときにその塾の授業とかみたいにみんなで聞いてるわけじゃなくて一人が受け取るので、うん、だからコピーライティングとかで一人に向かって書くとか、
うんうんうん、
そういうことを意識すると全然反応も変わったし、
うん、
あとはあのプロフィールの部分とか見せ方タイトルとかの部分ですね、
うんうん、
そこがネットビジネス的なものが全然感覚がなかったので、
うん、
最初はなんかすごくぼんやりした感じだったんですけども、プロフィールでも自分がどんな人なのかっていうのをあの、まあ、コピーライティング的な見せ方ですよね、ちょっと誇張したりとか、うんうん、そういうとのもして相手の興味を引くようにで、ターゲットがきちんとその自分のブログを読んでくれる人たちに響くようなプロフィールにまとめたりとかして、
うん、
だからそこら辺をちょこちょこ変えるだけでやっぱり全然反応が変わりましたね、
うん、
であとはそのきちんと読んでもらうための活動ですね、あのまあツール使ったりとかもあるんですけども、その人が集まる場所に行って自分のブログとかを露出させていくみたいな、
うん、
そういう宣伝活動的なこととかがあのやっぱりしっかりとノウハウを学ぶと あのネット上で活かせることって結構あったので、
うんうん、
その辺意識するとすごく変わり始めましたね、
うん、じゃあもともとあったそのコンテンツっていうものをしっかり、まあ、売れる形というか、
はいはい、
それまではあまり売るとか売らないとかそういうのは考えてなかったってことですよね。
そうですね、うん、単にその文章を書いとけばどこかで何か出版とかにつながったりとかそういうのがあるのかなとか、
うん
うん、あともう一つ大きかったのがやっぱりそのビジネス的な構想とか意識し始めたことですね。ブログだけじゃなくて、うん、その後の展開としてメルマガをやることを考え出したりとか、
うん、
何かを売ることを考えたりとか、
うん、
まあ、どういう商品を考えられるかなとかそういうことを考えていくとやっぱり記事の内容とかも変わったりとかするので、
うん、なるほどなるほど、まあそうですよね。すでにそこに人が集まってるわけだし、いろいろ見えてくるものありますよね、
う
ん、
そうですね、
うん、じゃあそこで、それまでの経験を生かしてちゃんとターゲッティングをして、
はいはい、
その人たちが反応するような、言葉で、
はいはい、
まあなんて言えばいいの、まあ、適切にやったってことですよね。
そうですね、
うん、でそれを仕組み化して、まあ、集客っていうところは例えばツールを使ってみたりだとか、
はい、
ブログランキングをもっと攻略してみたりだとか、
そうですね、
例えばどっかのコミュニティがあるんだったら自分はこういうことやってるこういうものですとかって自己紹介してみたりっていうのもありですよね。
そうですね
で意外とそれって大きいじゃないですか、そのオフラインの場とかで名刺交換じゃないですけど、
はいはい、
その何やってるんですかって聞かれると思うんで、
うんうん、
いやこういうのやってますって言うとやっぱ見てもらえたりだとか興味持ってもらえると思うんで、
そうですね、
うん、でそこからその Facebook でつながったりとか Twitter でつながったりとかして意外とその人が読者になってくれたりとか、
そうですね、うん、だからネットでもリアルでも同じだと思うんですけども、その人が集まる場所を自分のブログとかに興味持ってくれそうな人が集まる場所を考えて、うん、でそこに露出するっていう考え方がすごく大事なのかなと思って、僕の場合は、うん、あのスピリチュアル的なことで書いてたので、
うん、
あのスピリチュアルでものすごく読者が集まってコメントがついてるブログとかで、
うん、
ずっとその人の記事を読んでコメントを続けるっていうことをやってたんですけど、そこからかなり流れてきてくれたっていうのもあったりとかして、まあ宣伝活動っていうよりもそこもさりげなさが必要で、その誘導するんじゃなくてあくまでその中で存在感を出すっていう感じ でついでにアドレス貼ってると流れてきてくれるっていう感じの感覚で、
まあ確かにだからそれは昔も多分地道な作業であったんですよ、
はいはい、
僕がブログアフィリエイトやってる時もまさにそれで、そのコメント回りっていうのを基本的にはやるっていうことを推奨してたし、アクセスを集めるために、
うんうん、
でそのためにそのでもやっぱ心のない人っていうか分からない人って宣伝なんですよやっぱり。
そう、
うん、でそれって削除されるかもしれないし、
うんうんうん、
なんか見えてくるじゃないですかそういうのって、
はいはいはい、
だから ちゃんとコメントするっていうのは一番いいと思うんですよね。
そうですね、
うん、で結構ブログにコメントくれると嬉しいし、まあ、なんか普通に仲良くなれると思うんで、
う
ん、
そうです、
ね、その特にブログのコメント匿名でやると誰か分かんないわけじゃないですか、
はいはい、
でもそのアドレスと名前とでウェブのサイトの URL まで載せておけば誰か分かるんで、
はいはい、
だから仲良くなりやすいですよね、うん、そのブログ書いてる人と、
はいはい、
で今特に、まあ、ビジネス系とかだとあれかもしれないですけど、そういう例えばスピリチュアルだったりとかダイエットだったりとか、
はいはい、
なんでしょうね他の、まあ、美容関係だったりとか、まあ、何でもいいと思うんですけど、はいはい、うん、そういうものってやっぱブログからスターが出てきてる部分ってあると思うんですよ。
そうですね。
で結構人気ブログになると1日1000アクセス2000アクセスあったりとかするわけじゃないですか、
はいはい、うん、
だから本当バカにならないと思うんですよね。
そうですよね。
で多分ビジネス系でも僕が知らないだけであると思うんですよ、その1日1000アクセス集まってるような、
そうですね、
こう知られざる、
はいはい、
なんていうかな、人気ブログみたいな、
人気ブログ、
うん
うん、
あると思うんで、だからそういうところとつながっていく、で それはちゃんとあの向こうのことを考えてやらないといけないってことですよね、
はいはい、そうですね。
そうしないと本当になんかくれくれって感じですよね。
うん、
搾取することになっちゃうんで、
逆に今そういう人が多いから、そのツールでなんかその機械的なコメントつけたりとか、うん、だから真面目にやったらすごく目立つと思うんですよね。
そうですね。それこそ、まあ、ツイッターはちょっと仕組みが全然わかんないですけど、
はいはい、
そのある程度有名な人に対してのそのリツイートをするとかっていうのはもしかしたらどっか取り上げられるかもしれないですよね、
うんうんうん、
それで向こうに取り上げられたらやり取りが始まるかもしれないわけだし、
そうですね、
うんうん、そういう形で露出していくっていうのもありだと思うんですね。ただ Facebook とかも、まあ、そういうのやりやすいですよね。
そうですね、
うん、誰かっていうのはお互い分かった状態でやるんで、
うんうん、
まあ結構ね、あのモロ刃の剣だとは思うんですけど、一歩間違えばやっぱ気持ち悪いんで。
そう、そうですよね。そう、その辺ってリアルの人間関係とあんまり変わらないですよね。
そうですね、変わらないですね。
うん、だネットだからといってなんかその顔を見ずにやってる人が結構多くて、そこを普通になんかその普通の感覚でやるだけで全然目立つと思うんですけどね。
うん、まあ結局だからコミュニケーション能力っていうのはその本当に大前提として必要だと思うんですよ、
はいはい、
そのコピーライティングとかそういうテクニックっていうのももちろん必要なんですけど、
うん、
でもその前提となるのはやっぱり人間関係じゃないですか。
そうですね、う
ん、だから意外とそこがちゃんとしてない人多いですよね。
うん、やっぱりなんかすごいネットバーチャルっていう感じでなんかリアルと分けてしまってる人が多いのかなっていうのは感じますね。
そうですね、そういうのはあるかもしれないですね。
だからまあ最初の方で話したそのもともと僕はそのネットとかの区別なくてそのリアルで知ってる人にメールで伝達して人を動かすっていうことをやってたっていうところから始まってるので、なんかそこの境界がなかったのが良かったのかなと思いますね。
うん、なるほどね。まあ、じゃあ最初はそんな感じでコメントをしたりだとか、
はいはい、
まあ、ツールを使っ、まあ、ツールっていうのは多分アメブロとかそういうのだと思うんですけど、
はいはい、
アメブロのツールとかを回してなんていうんですかね、ペタですか。
あ、ペタとか、うん、読者登録とかはかなりやりましたね、
うん、
今も結構やってるんですけど、
はいはい、そういうのでどれぐらい来るんですか。
ね、それなりにやっぱり来ますね。読者、うん、僕今はいいねっていうのがアメブロにもできたので、それを1日の限界で、300までつけれるんですけども、それをやるようにして、それ経由だと思うんですけども、読者登録が毎日10件、20件ぐらいあるっていう感じですね。
アメブロの読者登録、
アメブロの読者登録、
ね、今アメブロの読者どれぐらいいるんですか。
アメブロの読者は1700人ちょっとぐらいとかですかね。
アメブロは消されたことないですか。
3代目ですね。
あじゃあその度に消される、
ね、そうですね、累積していくとなんかもう2,000〜3,000ぐらいはいってるような気もしますね。
あ、それはやっぱ消される理由っていうのは何なんですか。
あ、やっぱりそのアフィリエイトリンクとかそういうのですね。アフィリエイトリンクがもともと僕アメブロメインでやってた頃はアフィリエイト別に禁止ではなかったんですけども、うん、それが禁止になって、で、最初の頃やってた時全記事にもリンクとかを貼ったりとかしてたので、
うん、
で一度消されて、で、うん、その後はメルマガへの誘導が引っかかったみたいで2つ目のブログが消されて、うん、で今はもうそれもやめて別のまあ、アメブロ以外にもそのブログを持ってるのでそっち側に誘導するみたいな感じにして、うん、だからできるだけそのリスクっていうのは排除してですね、なんかメルマガに誘導とかアフィリエイトに誘導っていうのはもう NG みたいなんで。
アメブロの読者ってアメバの ID 持ってるもんなんですか、みんな。
そうですね、読者コメントとかしようと思ったら ID を作らないといけないんですよ。アメブロだけで結構その閉じたそのコミュニティができてるっていう感じですね。
じゃあ結構、まあ、アメブロ その読者登録のイメージってこうやっぱりアメブロでブログやってる人だけなのかなと思ったんですけど、
はいはいはい、
そういうわけじゃないってことですか。
ID 持ってる人は読者登録ができるっていう感じですね。
じゃあアメブロって何があるんですかね。アメーバピグとか
ピグとか
ゲームとかあるんですか。
そうですね、だから、まあ、中高生が結構増えてきてるのかなっていうふうには感じますね。僕その辺全然タッチしてないんですけど、
うん、どうなんですか感覚的には。若いんですか。
ああでもやっぱり今僕が結構いいねとかつけて読者に囲い込んでる人らっていうのは、
うん、
何かスピーシャル系とかで仕事をしてる人なんですよ。だから仕事に使ってる人が結構多いので、
う
ん、
へー
ヒーラーとかセラピストとかカウンセラーとかそういう人たちにいいねとかをつけたりとかして、
あそういうブログをやってる人と
か。そうですね、
うん、あれってその、まあ、ツールの仕様の問題だと思うんですけ ど、
はいはい、
ターゲッティングどうやって絞られるんですか。
僕はキーワードでやってますね。その ID を抽出するのにまあいろいろやり方あると思うんですけど、僕の場合はそのブログのタイトルとかブログの記事とかにこのキーワードが入ってる人っていう感じで抽出して、うん、で最近やってるのは何か、スピーチャルな単語と ヒーラーだったりとか、
うん、
そのセラピストっていう言葉で抽出して、でその人たちのブログにいいねをつけていくっていう感じでやってる感じです、うん、昔やってた頃は自分が書いた記事とかでキーワードになっているようなものとかで同じような言葉を使ってブログ記事を書いてる人たちにつけるっていう感じでやってたんですけども
、あれはできるんですか、そのこのブログの読者になってる人一覧とかでできるんですか。
あ、とかも出てきますね。だから読者登録してくれた人にお返しすることもできるしみたいな。
じゃあ僕がアメブロやってたとしたら、
はいはい、
僕のアメブロの読者になってる人たちに対していいねをつけていくとか
とかもできますね。
じゃあ自分が相手にしたい属性がいそうなブログを、
そうですね、
何個か取ってきて、
だから結構工夫したらキーワードとかそのプロフィール検索っていうのもできるので、プロフィールの中にこういう言葉が使われてる人みたいなこともできるので、だからちゃんと考えてやれば結構狙っていけますね。 Facebook の方がその辺精度はあると思うんですけども、
プロフィール検索ってアメブロがその検索結果を、提供してるんですか、それともツールが自動でぐるぐる回るんですか。
ツールの方ですね。
それなんかアクセスがありすぎてこうなんかこれはツールだろうみたいな見抜かれて IP 制限とかされないですかね。
とかはそうですね、ID を抽出してくるだけなので、
うん、
だから特にその辺は問題はないですね。
どうなんですか、その、まあ、昔ツイッターのツールとかだと、友達申請しすぎるとすぐにアカウントが凍結になったりとか、
アメブロってはあんまり聞かないですね。アメブロはどっちかというと結構なんか手作業ってイメージがあって、その、
うん、
アフィリエイトリンクとか貼ってても目立ってなかったら削除されないし、その管理してる人の目に留まってしまうと削除されたりとか、
うん、
あとは報告があったりとかですね。だから報告でっていうのは結構あるかもしれないですね。変になんか目立って恨まれたりとかすると。
ああ、
うん、
なるほどね。じゃあその、ペタをいっぱいやったからって消されるかどうかは分からないってことですね。
そうですね、それも結構自動 の、うん、あのツールの調整もできて何秒ごととか、
うん、
そういうのでちょっと間隔広げたりとかして、うん、調整すると大丈夫っていう感じですね。
なるほどね。まあ細かいこと言えばそのバックアップも取ってるわけですよね。
あ、そうですね。
それはメインをどっちでやってるんですか。メインをアメブロでやってアメブロのバックアップとして別のやつやってるのか、その別のやつをメインとしてアメブロには自動で投稿されてるのか。
今はもともとアメブロでやってて、その削除されるっていう噂が出てきた時点で、
うん、
ここは FC2 ブログで全部その時点までのあのブログ記事をバックアップ取ったんですよ、
うん、
でそこからは新しい記事書いたらその FC2 の方に上げて、アメブロは過去の記事を復活させるっていう感じで、
うん、
まあ自動ではないんですけどもほぼ自動ですね。だから今はそれが一通り回ったので、アメブロとかはその昔の記事、一番古い記事の日付を変えて新しく投稿するみたいな感じにしながらそのツールを回してると、結構新規の人らが登録してくれてみたいな。
なるほど、なるほど。じゃあ検索エンジンって感じじゃないわけですね。
そうですね、
うん、検索エンジンだと多分日付変えるだけだとなんかあんまり効果ない
ですよね。そうですね、
うん、じゃあ今は本当に日付変えるだけって感じでやってるんですか。
そうですね、だから SEO は僕はかなり弱いと思いますね、
うん、
SEO経由で人はあんまり流れてきてないですね。
なるほどね。じゃあ今一つの集客のやり方としては、アメブロがあって、ちなみにどれが記事があります。
大体500弱ぐらい、
ね、すごいですねやっぱり、うん、それはじゃあまあある程度その毎日 やったとしてぐるぐるもし、過去の記事をやるんだとすれば100記事ぐらいないと、
そうです
ね、またこの記事かみたいになっちゃうんですよね。
うん、3ヶ月ぐらいあるとちょっと、
もう忘れてるし、
忘れていきますもんね、うん、そうですね、うん、
じゃあ 100記事ぐらい、まあ、頑張って作ればそういう戦法が取れると。
そうですね。僕よりもうまくやろうと思ったらある程度そのテーマが揃ってて SEO の効果が働くような感じになってるといいのかもしれないですね、うん、キーワードとか、
うん、アメブロはどうなんですか。 SEO は
SEO はアメブロとか、まあ、この辺も結構いろいろ事情変わってるみたいで、前聞いた話ではなんかその ワードプレスとかみたいな独自のブログよりもあの FC2 とかアメブロとかみたいなものの方が SEO が強くなってるっていう話を何ヶ月か前に聞いたんですけども、また変わってるかもしれないので
ですけど、最初のキャッシュは早いですよね、やっぱり。
そう、そうですね、
あのワードプレスキャッシュされないじゃないですか、その、
はいはい、
どこにもリンクがないから。
うん、
要するに Google ってそのクローラーっていう自動のロボットがリンクをたどってどんどんどんどん来るんですけど、はい、だからどっかにリンクを貼らない限りはその孤立したサイトとして検索エンジン乗らないんですよね、
はいはいはい、
だから自分で作ったら Facebook アップしたりだとか、Twitter に書いたりだとかしないと、まあ、Facebook だと Facebook ってログインしないと見れないですよね、中の情報って。
そうですね、
だから Twitter とかに載せないと多分クローラーが来ないんですよね、
その、うんうんうん、
そうそうそう、だからそこがあって、でもそのアメブロとかだとアメブロの新着記事に載るんで、
はいはいはい、
自動的にクローラーが来て勝手に
そうです、ね、
キャッシュされるんですよね、
うんうん
うん、じゃあそれが1個で、あと他に何がありますか、集客のやり方としては。
まあ、一番メインは今 Facebook の方で、
うん、
Facebook ページに広告をかけて結構大きな媒体に育ってるので、うん、そこがメインになってますね、
うん。それはどんな感じでやってるんですか。
Facebook ページの方はアメブロとほぼ同じ、ほぼ同じというか全く同じで、アメブロは毎朝そうやって古い記事を新しく投稿してるんですけども、うん、それと同じ文面を Facebook ページで流して、
うん、
で、Facebook の方はもうきちんとそのリスト取りのリンクも載せておいてっていうことをして、うん、からFacebook ページ自体が今すごくいいね集めてるので、1回投稿すると反応がいい記事とかは2500いいねとか、
うん、
200ぐらいシェアされたりとかして、でその中からポロポロとリストが取れてくるっていう感じになってますね、う
ん、なるほどなるほど。それはちょっと書き換えてるんですか。
ほぼ同じですね。アメブロの方は、注意書きでもともとこの記事はいついつの、いついつに書いたものですっていう風にしてるので、
うん、
そのあんまり矛盾がない感じなんですよ。その古いこと言ってたりとかするんですけど、はいはいはい、Facebook の方はそれをつけたりつけなかったりっていうぐらいで、
うん、
だから Facebook ページ見てる人はその注意書きがない人って新しい記事を書いてるって多分思って見てると思うんですよ。昔書いた記事なんですけど。
それは、毎朝やってるってことですか。
毎朝ですね、う
ん、で Facebook の その広告の方は自動で出るようになってるんですか。
そうです。 Facebook の広告は、Facebook ページ自体に今はかけてるので。
あ、じゃあ記事広告としては出してないってことですね。
そうですね。
うん、
いろいろ回ってきて今の形にいろんな要素があって落ち着いたって感じですね。
じゃあ例えば、じゃあ手元にその素材となる記事自体はあるとして、
はいはい、
まあ、まあ100はないにしても2、30あるとして、
はいはい、
何から始めたらいいと思います。そのじゃあ Facebook をやろうと思った時に。
ああ、 Facebook、 僕の中では個人アカウントをまず育ててから、
うん、
あ、まあ、お金があるんだったら Facebook ページは育てた方がいいと思うんですけども、うん、広告をかけないとやっぱりなかなか広がっていかないので、それか、うん、まあ、そのシェアを狙うっていうのもあるんですけども、でもそれはやってる人たくさんいるので、
うん、
で結構シェア狙うとなるとなんかキャラクター性出せなかったりするんですよね。その、
うんうんうん、
動物の記事ばっかしになったりとか、
うん、
その、まあ、名言とかそういうのとか集めてとかだと多少キャラクター性は出せると思うんですけど、
うん、
どっちかというとなんか個人アカウントを育てた方がビジネスのスタートとしてはうまくいくのかなって思いますね、
うん、じゃあ個人育てるってどれぐらいですか。
友達が、Facebook の個人アカウントでやるんだったら結構その接近戦っていうイメージで、
うん、
そのあんまりいたずらに広げるよりも濃い人をとにかく集めていって、うん、まあ、それでいくと 友達100人とかでもその中の20人ぐらいが例えば自分の作ったコミュニティとかに入ってくれてたら全然普通にビジネスのスタートって来てると思うんですよ、
うんうん、
だからそこで何かアフィリエイトしてもいいだろうし、
うん、
あの自分の企画とかを作って何かコンサルとかセミナーとかそういうことやってもいいだろうし、
うん、
でそれとブログの連動としてはなんかブログはなんかそのライブラリー的な感じですね。自分の考えとかをもっと詳しく見たい人はブログの方にリンクを流して読んでもらうっていう形で、
うんうんうん、
自分の考えの倉庫としてそのブログがあって、ね、Facebook の方ではなんかもうちょっと自分のキャラクターというか人間性とか、
うん、
普段の生活とかそういうのを見せていくっていう感覚ですかね、
うん、なるほどね。じゃあまあ最初にやった方がいいこととしてはそのアムブロで読者を集めていくっていう戦略は1個あんまりお金もかからないし、
そうですね、うん、
ツール代ぐらいですよね。
ですね。
ツールはちなみに何使ってるんですか？
ツールは、アメーバキングっていうですね、
うん、
まあ、月額課金なんですけども、
うん、
あの、まあ、考え方として3000円とかなのでその1日にその読者登録とかそのいいねを押したりとかするのって手作業だとすごく時間かかるじゃないですか、
うん、
それが1日100円でできるんだったらすごく安いなと思って使ってるっていう感じですね、
うん、なるほどね。それって自分の家のパソコンでやるとツールって何時間ぐらい動かすんですか？
あ、結構最初会社員時代にやってた時は、
うん、
1時間弱ぐらいかけてやってたんですけども、うん、その仕事から帰ってきてブログを更新してからツールを稼働させてっていう感じ で、
うんうん、
で今はあのメインのパソコンがマッキントッシュになってるので、うん、マッキントッシュってツール使えないのでその、
うん、
リモートデスクトップとかで Windows とかを立ち上げて、でそれだともうずっとつけっぱなしにできるので、
はいはい、
だから僕は Twitter とアメーバのアメブロのツールを動かしてるんですけども、うん、それはもうほぼずっとあの間隔長くしてその削除対象にならないように気をつけてその代わり長く稼働させるっていう感じでやってます、
ね、なるほどね。ちなみにそのリモートデスクトップって何使ってます？
リモート、Windows なんたら
あれですか、ね、お名前 .com
そうです、お名前 .com ですね、
ちょっと何か分かんない人いると思うんですけど、なんて言えばいいのか、要はサーバーみたいな形でその Windows が借りれるんですよね。
そうですね。 Windows のパソコンを自分用に借りてそれをリモートで動かせる、
そうそう、オンライン上で動かせるんで、だからそのまあ、よく使い道として何で使ってるのかっていうと、あの FX のツールを出したりとか、
ああ、そうですね、
うん、そういうので使ったり、まあ、一日中だから動かさなきゃいけないようなツールがあったとしたら、その一日自分のパソコンでやってると大変なんで、
はい、
だからそっちで やるって感じですよね、
うん、
だからその機能性としてはそんなにすごい機能がいっぱいあるっていうわけじゃないんですけど、でもオンライン上に自分のパソコンが1台あるようなイメージ でそこに自分でソフトをインストールして、でツールを動かしっぱなしにできると。
そうですね、
うん、で要はブラウザ上で全部それが作業できるんですよね。
はいはい、
うん、だからインターネットエクスプローラーとか Firefox とか Chrome で開いたらそこが Windows 画面になってて、でその中でそのオンライン上にある Windows を動かしてって感じなんで、だからそれが月額いくらぐらいですか？
それも2000いくらとかそんなもんだったと思いますね、
う
ん、
そうですね、多分それぐらいだと思うんですけど、うん、まあ2、3000円、それも2、3000円なんで、でツイッターはどんな感じですか？
ツイッターは、フォロー、自動フォローするツールを動かしてますね、
うんうん、
だから、まあ、最近ちょっとツイッター経由、まあ、ゼロじゃないので動かしてる意味はあるとは思うんですけども、昔はツイッターは手動でやってたんですよ、
うん、
で昔は結構ツイッター経由で来てくれる人も多かったんですよね、
うん、
ツイッターはあのブログの記事とかをちょっと細かくあの1文2文抜き出して、
うん、
でそのブログへのリンクを貼ってそれを、予約投稿できるサイトとかがあるんで、それで、あの
ボットみたいにできるん
ですね。そうですね、だから何時間かごとにずっと流れるような形にして、うん、
なるほどね。まあ、ボットまで作っちゃえばずっと、
そう
ボットって、
ね、
要は例えば、そこ1000個ぐらい登録するんですよね。1000投稿ぐらい 投稿の記事を設定したら、それをランダムで1時間ごとに投稿してくれたりとか、まあ、順番に投稿してくれたりとか、そんな感じでやるんで、まあ、例えば1日1回の投稿だとすれば、別に365あれば1年間はぐるぐる回るってことですよね。
そう、そうですね、
うん、でそこに対してそのツールで、人のフォローをしていく。
そうですね、
うん、でフォローすると、まあ、フォロー返しっていうか、まあ、誰がフォローしてくれたんだろうって普通の一般の人は気になって 見に来てくれるん で、
はい、
でそこでアクセスを集めていくってことですよね。
そうですね、
うん、
ツイッターもうまくやってる人もいるので何とも言えないんですけど、僕の感覚だと最近やっぱりあのビジネス利用してる人とか、そのツールを使ってる人とかが多いので、だから僕自身あのダイレクトメール、メッセージですね、うんうん、DM とかが来ても全然読まないようになっちゃってるんです、うんうん、もうビジネスのことだらけ。だからコミュニケーションがちょっと人間的なコミュニケーションが取りづらくなってるなっていうふうには感じますね。
なるほどね。まあじゃあツイッターはちょっとやってみる価値はあるけど、要研究みたいな。
そう、そうですね、
うん、それよりは、まあ、アメブロの方がもうちょっと人間というか、ちゃんとそこに生きてる人を相手にできるって感じですよね。
そう、そうですね、
うん、まあじゃあ月額両方合わせても6000円ぐらい払えば、さっき言ったようなことはできると
ですね。
うん、まあいいですよね。その1時間で多分上限の何個でしたっけ、300ぐらいでしたっけ、
はいはい、
300やっちゃうと結構苦情くると思うんですけど、
うんうん、
まあ、1日かけてやるとかだと全然問題ないと思うので。
そう、そうですね、
うん、まあそんな感じで、じゃあ主な集客、まあ一番最初に始めるとしては、じゃあやっぱアメブロかなって感じですか。
そうですね、アメブロである程度その読者とか集まった状態だと、そのフェイスブックとかにも人を呼んできやすいし、
そうですね、
うん、一つ育てるとなんかそこを確認してなんかいろいろ広げていけるから、
うんうん、
だんだんだんだん楽になっていくっていうイメージですね、
うんうん、じゃあまあほとんど無料でやるにはアメブロから始めて、
はい、
アメブロ消されるかもしれないからバックアップ取りながら、
はいはい、
まあ、その連動ツールとかってあると思うんです。その FC2 とアメブロを連動させるとか、
はいはい、
ワードプレスとアメブロを連動させるっていうツールとかプラグインがあるはずなんで、それを使えば多分その面倒くさいことは多分ないと思うんで。
そう、そうですね、
うん、うん、でそんな感じでこう集客するわけじゃないですか。そのいろんなツールを使ったりとか、
はい、
まあ、知り合いに紹介してもらったりとか、いろんな形だと思うんですけど、
うん、
でそこからその構造を意識したっていうところがあったと思うんですけど、
あ、はいはい、
それ具体的にどうなんですか。そこに来た人って、
そこに来た人たちと、まあ、構造を意識するのと同時に大事なのがやっぱりコミュニケーション取るってことで、そのアメブロでもそのコメントをしてもらうっていうのがすごくあの大ポイントだったのかなって思うんですよね、
うん、
だからそこでコミュニケーションがしっかり取れてたので、なんか最初ってすごくシンプルな構造でアメブロがあって、そこにあのメルマガへの誘導があって、
うん、
そのメルマガもリアルタイムであの発信するメルマガっていう感じで週何回か決めてあの発信してたんですけども、
うん、
そのアメブロでやっぱり人が集まってたので、もうメルマガ始めてすぐに数百人ぐらいだと集まってくれたんですよ、
うん、
でそうなるとメルマガみたいな直接こうアプローチできるような、かなり直接的にアプローチできる媒体なので、そこでセールスをすれば結構な結果が出るっていうところまで持っていけたんですね、
うんうん、
だから、まあ、構造を一つまずスタートアップで意識するんだったら、ブログでセールスしても全然反応しないので、
うん、
だからブログからメルマガに引っ張ってメルマガでもっと近い距離でセールスをするとか、 Facebook とかもあの個人アカウントで自分のタイムラインで何かセールスしてもなんか嫌われるだけなので、
うん、
何か自分でグループとかを作って、でその中であのサポートとかしながら距離を詰めてセールスをするっていう構造にするっていう、
うん、
だからメディアに役割を持たせるっていう感じですね。ブログはもう集客のための場所で、
うん、
でセールスは別の場所みたいな感じで、
うん、じゃあ結構そこはもうくっきり分けてます。
そう、そうですね、
うん、
完全に分けて、一番広く接点を持つ場所が Facebook ページで、でそこから、ブログで深まってくれて、
うん、
で深まってくれた人がメルマガとかに登録してくれて、で今はメルマガもステップメールとかを使ってるので、そこで自動的にどんどんあの信頼値が高まっていって、うん、で、まあ、ステップメールの中でもセールスがあるし、リアルタイムのメルマガでもセールスがあったりとかして、うん、そこで結果が出るっていう感じになってますね。
ステップメールはどれぐらい設定します？今のところ、
今のところは、メールの数ですか？
そうですね、期間とか、
期間とか大体、一つがネットビジネスとかビジネスに関係するもので、それは40日で終わるっていう感じで、20何通で40日っていう感じですね、うん、で、もう一つは、2週間ぐらいで3週間ぐらいで終わるんですけども、その後はその昔書いてたメルマガをバックナンバー通信として、その1週間に1遍送るっていう形にしてるので、
うん、
それに登録するともうほぼ、うん、今のところ2年近くずっと流れ続ける感じになりますね。だから緩くコミュニケーションを取り続けるようなメルマガっていう感じになってますね、う
ん、なるほどね、じゃあ今のところ、Facebook で広く集めた人、アメブロで集めた人が、メルマガへ登録してくれて、
はいはい、
でメルマガに登録してくれたらステップメールが配信されて、
はいはい、
でそこでアフィリエイトだったりとかっていうキャッシュポイントがあって、
はいはい、
であとはそこにどんどん読者が溜まっていくんで、そこに対して何か突発的な企画だったりとか、セールスを行っていくと。
そうですね、うん、だからまあ和津さんが言ってるあの CD とライブっていうのとまるっきり同じだと思うんですけども、うん、まあ、それが本当になんかもう最強というか、
うんうんうん、まあ、なかなかね、その いきなり今言ってたようなことを全部用意するってことは無理だと思うんで、一番最初はそのブログからだと思うんですよ、はい、その金山さんの場合も最初の約1年間はもう普通に書いてたわけだし、
はいはい、そうですね、
でそこからしばらくもう多分、実際にキャッシュになることはなかったと思うんですよね、
はいはい、
うん、だから1年半とかそれぐらいは多分下積みがあってってことですよね。
そうですね。
で実際そこから構造ができるまでに多分1年とかまたかかると思うんですよね。
そうですね、うん、一つ一つ、まあ一つ一つ重ねてきて結果的に今そうなってるってだけで、うん、でも時間かけるのは積み上がっていくものなので、すごく投資の、あの違いはあると思うんですよね。
そうですね、やっぱり 2,3 年かけてしっかりそれを作っていけば、今のやる仕事としては毎日はそのアメブロとフェイスブックへの投稿ってことですよね。
そうですね、
うん、それ以外の毎日の仕事ってあんまりないわけですよね。
そうですね、うん、で何かリアルな仕事とかしながらそれにアメブロとか使ってる人だともっと早いと思うんですよね。そこからもっと早い段階でキャッシュが生まれたりとかするだろうし、
うん、
僕の場合はなんかそれがなかったので、最初人集めてからコンテンツを考えて作ったりとか、
うん、
そういういろいろ模索の期間があったので、
うん、なるほどね。これって例えば、まあ、これからコンテンツビジネスやろうって思ってる人もそうだし、
はい、
その、まあ、中にはそのすでに例えば、整体やってますとか、
あ、はいはいはい、
そういう店舗というか、
そう
やってますみたいな人もいると思うんですけど、そういう人はどう使えばいいと思います？
そういう人も、まあ、まずはそのいきなりそういう人たちでもそのアメブロに多いのがもうアメブロだけで集客しようとしている、集客というか実際にセールスまで持っていこうとしている人がほとんどなので、
うん、
だからそういう人らもそこからメルマガとかもうちょっと深いメディアとかを作るようにして、でその中で深めていって最終的に実際に自分に店に来てくれるとか会いに来てくれるっていう人たちを作っていくようにすると、今売ってるものよりももっと高いものが売れるようになるだろうし、
うん、
で今お客さんの質とかが選べない人とかも自分に合った人だけを集めてくることができるので、うん、でその分なんかエネルギーをもっとやりたいことに向けれるようになるので、うん、そういうメリットがあるのかなって思いますね。
じゃあこう、じゃあ整体やってますっていう人はその一般、あくまで一般の集客用のコンテンツはブログで、
はいはい、
要はみんなが興味あるような内容ってのはブログでどんどん書いて、
はいはい、
でもっと詳しく知りたい人はメルマガへって誘導して、そのメルマガではもっと、マニアックなというか本当に自分が伝えたいことってあると思うんで、うん、はいはい、そこの部分を話して、でその上で来ませんかと、
そうですね、うん、
そういうオファーを出していけば、 でそこでそういう意思疎通がちゃんとできてて、で価値観の共有ができてたら、できてたら多分リピーターにもなりやすいと思うんで。
そうですよね。
今日リピーター増えていけばそういう店って繁盛するわけじゃないですか、う
ん
う
ん、はいはい、
うん、リピーターいなくなるとやっぱりあのどんどん新規で集めなきゃいけなくなるんで。
そうですね、
まあ、まあ生態だからそのリピーターって言ってもその、1回ある程度治ったらそんな頻繁には来なくなるかもしれないですけど、
はいはい、
でも例えば半年に1回とか来てくれる人が、
うん、
そういう常連予備軍みたいな人が、
はいはい、
なんていうかな、いっぱいいたら、
はいはい、
まあ、なんかあったらそこで来てくれるだろうし、あるいは その周りの界隈の人たちが、肩が凝ってるとかってなったら紹介してくれるかもしれないんで。
施術とかセッション系とか実際に会う仕事って口コミがやっぱり大きい気がしますね、うん、そうやって。
そうですね、うん、じゃあやっぱそこでその目先の利益よりもしっかりそういう信頼関係っていうものにフォーカスした方がいいなって感じですか。
そうですね、
うん、
であとは何かうまいことそのネットの仕組みとかを活用すれば、例えば Facebook グループとかを使えばそのリアルに会って何かやってる人たちをまとめて何かそのコミュニティみたいな形にしたりとかして、うんうん、次のものにつなげたりとかできると思うんですよ、
うんうん、
だからあのリアルとネットを本当にうまく融合させていくっていう感覚ですね、
うん、まあ普通にあれですよね、なんかそのそれこそ美容院とか整体院とかだったら、まあ、メルマガみたいにやってるところって結構あるじゃないですか最近だと、
はいはいはい、
でもお客さんにメルマガ登録してくださいっていうよりその先生とか美容師の人と Facebook でつながってた方が
そうですね、
なんか楽な気がしますよね、
う
ん
う
ん、
はいはいはい、
そっちの方が多分お客さんもこうやりやすいし。
そうですよね、
うん
うん、
でそれだとその美容師の人も見れるじゃないですか、あこんな感じかと、その、
はいはいはい、
その一人一人お客さんが今どんな感じかって分かるんで、うんうん、まあ、それこそ予約入ってる時にちょっと軽く 見とくだけでも、
はいはい、
話の話題とかもなると思うんですよね。
そうですね、う
ん、メルマガ登録はちょっと面倒くさいし、なんかそういう感じじゃないっていう人も、
そうですね、うん、
Twitter とか Facebook でつながっとくだけでも全然いいかもしれないですね、
うんうんうん
うん、
なんかやっぱり顔が見えるっていうのが大きいですね。写真とかもいっぱい使えるし、
うんうん、そうですね、そうそう、結構その、まあ、僕も Facebook やってるんで、 その、まあ、それこそお客さんとか、何でしょうね、例えば何かの、プロジェクトに入ってくれてる人っていうのをリアルタイムでチェックすることってなかなかできないじゃないですか、その何やってもどんなことやってますかみたいな、
う
ん、でも Facebook 見ると大体なんとなく分かるっていうのがあるんで、
う
ん、結構いいですよね、
まとまってますもんね情報が、うん、
なるほどなるほど。じゃあ今のところは、収入の主な部分っていうのはアフィリエイトと、
はい、
結局自分のそのセミナーのなんていうかなコースとかっていうのは用意してないんですか。
あ、そうですね、それも自分単独でやってるものは今まあそのネット上にも移してしまってるので、うん、そのオンラインコンサルっていう形でFacebook グループとかを使って会員制の何かそのコンサルっぽいことをやったりとかしてるんですけど、まあ、会員制って言っても料金体系はその1回払い切りでっていうものにしてるんですけども、
うんうん、
そこで購入してくれたら Facebook グループにずっといることができて、そこでリアルタイムにいろいろとコンテンツを受け取れるっていうものを用意してて、それをメインにしつつあと何か自分の企画っていうのは人と何か一緒にやることが多いですね、
うん、
何か企画を持ち上げて、で大体Facebook グループとかプラス何かそのメインで自宅コンサルみたいな感じで実際に会う場を設けるっていう感じのコンサルが多いですね、
うん、まああれですよね、トビケンとやった、
はいはい、
何ですか、進化プロジェクトとか、
ね、
まあ、今度1000人とやる、
そうですね、
あれは何やるんですか。
あれは自由研究クラブっていう感じで自由研究をしてますね。
なるほどね、うん、今後はどんな予定なんですか。
今後
展望というか、
今また同じくその進化プロジェクトの新しい第3期の募集をもじき始める予定で、
うん、
で専任との活動は僕自身もいろいろ勉強したいことをそこで追求していくので、その2つが柱になってくるのかなっていうふうには思いますね、
うん、
で自分で持ってるものっていうのはほぼ自動で完結するような形になってるので、
うん、
だからステップメールだったりとかそのコミュニティっていうのがもう出来上がってて、その 先輩で参加してくれてる人が後輩を教えるっていうような形にしてるので、だから僕はあんまりタッチしなくても、あの結構その新しい人が入ってきて育っていってくれるっていう形になってますね。
うん、なるほどね。
でそうやって育ってお金稼げるようになった人たちがリアルタイムでやってるものに参加してくれるっていう感じの構造にはなってきてますね。
うんうん、ああ そこで育った人たちと何か新しいことをやったらいかん
そうですね。そうですね。
うん、なるほどね。じゃあもう上がりじゃないですか。
そうですね。だからまあどっちかってやっぱり人と何かやりたいっていう方が大きいかもしれないですね。うん、自分だけでやってると何か煮詰まってしまいそうな気がするので、
うん、なるほどね。出版の予定とかはないんですか？
出版は今はあの出版もやっぱり結構デビューの仕方が大事なのかなと思って、
うん、
で自分の中で今はまだその切り口が見つかってないっていう感じですね。
うん、
だからもう構造が出来上がってるので出版するとすごく加速がつきそうなのは分かるんですよね。
うん、
単にそのブログのリンクを貼ってるだけでも結構人が流れ込んできてくれて、
うん、
でそこからも全部自動で深まるような形になってるので、
うん、まあ単純に集客の数が倍になれば収入も倍になるわけですもんね。
そうですね、うんうん、だからこれだけの仕組みが本当の 2,3 年ぐらいで作れてしまうっていうところがやっぱりコンテンツビジネスの恐ろしさというか、
うん、
すごいところだと思いますね。
そうですね、うん、なるほどね。うん、わかりました。じゃあ何ですかね。じゃあ最後になんかこれ聞いてる人にアドバイスがあれば。
ああ、そうですね、やっぱり先のイメージを持つっていうことだと思うんですよね。その僕も始めたばっかしの頃にその先駆者というか、まあ、そのビジネスの観点がなかった頃からにしてもそのブログとかもアクセスが結構集まっているブログとか研究して、でその人がアクセスが集まってなかった頃とか最初の頃とかどんな記事書いてたのかなとかって見てみたんですけども、別に特別な感じでもないんですよ。その記事が特に優れてるから人が集まってるじゃなくて、ただ単にその長く続けてやめなかったからこの人はこうなってるんだなっていうのが結構見えたので、
うん、
だからやっぱり途中でやめていってしまう人が多いので、それはすごくもったいないと思うので、だから先にいろんなものにつながっていくっていうことを考えながらやっていくのがいいのかなっていうふうに思いますね。
うん、ですね。まあなかなかその大変なこともいっぱいあるとは思うんですけど、うんうんうん、まあやることやってればね絶対残ると思うので。
そうですね。
うん。ってことで、まあ金山さんのブログだったり、Facebook だったり、Twitter だったりとかっていうのは全部見れると思うんで、
はい、
でステップメール登録すればそれも全部来るし、
うん、
まあ、40日待てば全部ね解剖できるわけなんで、
そうですね、
はい、だからその辺しっかり見て、あのちょっと研究、まあ、研究というか、まあ、そのまま真似するのが一番手っ取り早いのかなと思うんで、
うんうん、
その内容を真似っていうことじゃなくて、あこんな感じでやるんだっていうことだけ真似してもらえば、
そういう視点で見て登録してみるとすごくあの盗み取れるところ結構あると思うので、
うんうん、そうですね。ネットの場合そのマーケティングとかプロモーションとか全部丸裸なんで、しっかり見れば全部わかるんですよね。だからまあその辺はしっかり、自分で観察してみてください。じゃあ今回この音声これで終わりにしたいと思います。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。